使徒の働きの14章です。使徒の働きの14章です。前回から、パウロとバルナバの宣教旅行を見ていますですね。アンティオケの教会から聖霊によって使わされた二人が、パウロの出身地である、まずはキプロス島ですね、バルナバの出身地であるキプロス島に行って、次にパウロが小アジアと当時は呼ばれていたトルコのですね、彼は出身ですけれども、そちらの方に行ってですね、そしてユダヤ教の街道をテコにして、そこを伝道の場にしてですね、始めていったわけなんですね。覚えてらっしゃるでしょうか。で、多くの人がイエス様を受け入れたんですけれども、その一部のユダヤ人たちが妬んでパウロを口汚く罵った。けれども、多くの異邦人がイエス様を受け入れていったというところで終わったんですね。そして、そのユダヤ人たちが、この、そこにいる人たちを先導して煽って、それでパウロとバルナバを、この迫害し、その地方から追い出したことによって、彼らは、イコニオムというところに移っていきます。ですか？地図のある方はですね、ご覧くださいね。今は、ここですね。ここが今のトルコですよね。小アジアで、そして、キプロスから上がって、で、このここもアンティオケという名前なんですけれども、アンティオケまで来たわけです。で、今度はこのイコニオムってこっちの方に移ってきますね。こっちの方に行って、で、行って、そして戻ってくる、ところまで、ですね。あとこっちまで来るかな？そうだな。一気にこっちまで来るところまでを今日は学んでいきますけれども、はい。では、一節から三節まで読みますね。イコニオムでも二人は連れ立ってユダヤ人の街道に入り、話をするとユダヤ人もギリシャ人も大勢の人々が信仰に入った。しかし信じようとしないユダヤ人たちは異邦人たちをそそのかして兄弟たちに対し悪意を抱かせた。それでも二人は長らく滞在し、主によって大胆に語った。主は彼らの手に印と不思議な技を行わせ、御恵みの言葉の証明をされたと。いうことで、ここでも大勢の人がイエス様を自分の救い主として受け入れました。ユダヤ人のみならず、ギリシャ人。今はローマ帝国、ここではローマ帝国なんですけれども、ローマ帝国って何て言ったらいいでしょうかね。もう、その前にギリシャ帝国だったんですよね。で、そのギリシャ文化であるとか、社会とかギリシャ語とかはもうそのまま残ってローマ帝国に入ったっていう感じですね。ですからここでギリシャ人というふうに書いてありますけれども、みんなが、その、どちらもですね、ユダヤ人もギリシャ人も信じたわけですね。けれども、信じようとしないユダヤ人がまた再びですね、その悪意を抱かせた、と、あるわけなんです。イエス様を述べ伝えると、信じる人と同時に、このような反抗する人が必ず出てきます。必ず出てきます。ですね。イエス様が言われていることがいかに素晴らしいかと思って、イエス様を伝え始めるとですね、実はそれに悪意を抱く人が、実は、その、好意を抱く人よりも、もっと多いんですね。自分はなんでこんなにと思ってるんですけれども、それを受け入れたがろうとしない人にとっては、それはまあ、煙たいもの、どこかに葬り去りたいものなわけなんですね。で、それで、反対を受けたんですけれども、3節を見ると、 長らく滞在していたよ、大胆に主によって語っていたよとあるわけなんです。反対を受けるということは、逆を言うと伝わっているっていうことです。ですね。それだけ反応してくれているっていうことです。妬んでるんですね。本当のことを言われてるから妬んでると言ってもいいかもしれませんが、もし反応がなかったら、それは受け入れられてる、または反対されているよりももっと悪い印であります、ね。ここで彼らは信じている人がいるという事実を見て、もっともっと福音を語っていかなければいけないという必要を覚えたわけなんです。それでとどまったんですね。で、私たちも同じようにとどまっていく必要がありますね。一度このように言われたからではなく、忍耐を持って伝えていく必要があるわけなんです。で、次に出てきたのが、印と不思議な技を行ったとあります。で、それは見恵みの言葉の証明をした。見恵みの言葉というのはつまり福音の言葉ですね。神の恵みに満ちた言葉なんです。神様。自分が罪人であって地獄に行くしか仕方がない存在であるにもかかわらず、神は一人子イエス様を十字架につけて、そしてイエス様を信じた人に神の子供の特権を与えたですね。何にも自分はしていないのに、神様が一方的に祝福を与えてくださっている。これが恵みです。で、これを、パウロは語ったんですけれども、それのみならず、それを証明する印と不思議を神様は、イエス様は、パウロたちを通して行わせておられたということですね。まあ、この使徒たちはですね、特に、そうですね。使徒たちは、この不思議と印を行う力を神から与えられていました。それが、この、使徒であることの証明だということをパウロは他の箇所で言ってるんですけれども、けれども、私たちにも、与えられています。で、賜物があるよ。奇跡の賜物があるよ。癒しの賜物があるよ。で、これからも見ていくと出てくるんですけども、使徒たちのように顕著ではないのかもしれませんけれども、私たちはですね、祈ってっていいんですね。癒しのために祈ってください。ですね。この前ですね、奥多摩で、このカルバリーチャペルのですね、牧師たちの集まりがあって、帰りにですね、北海道で教会をしておられるハンガリーの方にですね、会ったんですけど、彼がですね、こういう話をしてくれましたね。奥さんクリスチャンじゃなかったのに結婚しちゃったんですね。自分はクリスチャンなのにね。けれども、北海道にいる、その奥さんのお父さんが、まあ、癌にかかった。それで急いでハンガリーから戻ってきて祈ったんですね。そして戻ったんです。そしたら電話があってですね、病院の方からあったんですけども、何かハンガリーから特効薬持ってきたんですか？癌が治っていたんですね。癒されてたんです。で、なんとその本人は信じてないんです。ですね。お医者さんのおかげであると。信じられない。不信仰ですけれども。けれども、その奥さん、つまりお父さんの娘ですよね。は、目の前でそれを体験したので、イエス様を受け入れました。ね。あります。今でもあります。そして、大事なのは、そればっかりも、これ、御言葉の印として与えられているに過ぎません。ですから、それを求めていくという過ちもですね、実は教会の中にたくさんあるんですね。癒しを行いましょう。ですね。それがなかったら、教会はありません。みたいなね。ではなくて、あくまでも、この使徒の働きで、この、述べ伝えられているの、何回も出てくるのは、主の言葉が広がったって書いてあるんです、ね。あくまでも言葉が広がることが大事なんです、ね。 ということですね。で、そうですね。で、次いきますね。4節では、ところが町の人々は2派に分かれ、ある者はユダヤ人の側につき、ある者は使徒たちの側についた。異邦人とユダヤ人が、彼らの指導者たちと一緒になって、使徒たちを恥ずかしめて、石打ちにしようと企てたとき、二人はそれを知って、ルカオニアの町であるルステラとデルベ、およびその付近の地方に難を避け、そこで福音の宣教を続けた。はい。とうとう、自分たちの命が危うくなるところまで行ったわけなんです。だから、彼らは、自分の命を無駄にはしませんでした。パウロはですね、私は、この主にあって死ぬことを厭うことはしないっていう話をしてるんですね。自分が死んだら主と共にいることになる。もう天国に入ったらすぐに神様と一緒にいることになるから、私は決して、もうむしろそっちの方が嬉しいんだけれども、しなければいけないことがこの地上にあるから板挟みになってると言ったんです。これピリピの1章に書いてますから。ですからもちろんここで彼らは死んでも良かったんですけれども、決して彼らは無駄にしなかった。危険があったので、それで動いていったんです。動いていったんですけども、そこでも福音を語っていったわけなんですね。大事なのはですね、どこに行っても福音を語るということです。私たちは状況が、この悪くなってくる。今の、例えば職場であるとか、または友達関係でも、家族でもいいですけれども、状況が悪くなっていくということがあって、神様一体これは何ですかと。悪くなるだけでなく、または何か変化があるとか、あるいは何をすればいいかわからないときにですね、あまり思い悩まない方がいいですね。思い悩むべきは福音を伝えているかどうかということです。どこに行っても私はイエス様のことを伝えるために私はこの世に生きているんだということさえ分かっていれば、この神様は必ずや、その自分の生活を祝福してくださるんだよということが、まあ、ここから分かります。で、ルカオニアという地方のルステラデルベですね、そっちの方でこの福音を伝えたと、先ほどお見せしました。このルステレラですね、もっと奥地に入っていきますね。この、小アジアの奥地に入って、行くんですが、東の方に動きました。ルステラのことであるが、ある足の利かない人が座っていた。彼は生まれながらの足苗で歩いたことがなかった。この人がパウロの話すことに耳を傾けていた。パウロは彼に目を留め、癒される信仰があるのを見て、大声で自分の足でまっすぐに立ちなさいと言った。すると彼は飛び上がって歩き出した。はい。パウロとバルナバが普通行っていたのはユダヤ人の街道に入ることなんですよ。そうでしたね。もうキプロス島から、そして、この小アジアの方のアンティオケの方に至っても、この街道で語ってました。なぜかというと、もうすでに聖書を知っている人たちだったんですよ。ですね。旧約聖書を知っている人たちだったんです。このある程度知識を持っているので、そこからそれを接点にして、伝えてイエス様のことを伝えることができたわけなんですよね。ところが、ルステラというところは、ユダヤ人のその街道さえもなかったところなんです。もう本当に、あとで出てきます。ルステラ語を話していたっていうんですけれども、言葉も当時はギリシャ語が十分に伝わっていたにもかかわらず、現地の言葉を残して、語っていたわけですね。だから簡単に言ったら、ど田舎に行き、そして言葉も通じないようなところに行ったわけなんです。だからおそらくギリシャ語で話していたか、通訳をつけていたか、まあギリシャ語で話していたと思いますけれども、まあ彼にとっては、まあ普段はその現地語を話し、そしてあとはギリシャ語を話しっていうことだったと思うんですよ。で、まずもって知識がないんですよ。もうその聖書の知識が皆無だったんですよね。で、そこでパウロは話しているんですけれども、先ほどの その、不思議と印っていうのがありましたが、この奇跡によって自分が語っていることの証を立てたんですね。で、それが生まれつきの人を、生まれつき足苗の人を立たせるということでした。ですか？で、以前もですね、ペテロとヨハネが、この足苗の人をですね、立たせましたけれども、まあ、同じような形で立たせてますね。まず目を止めてますね。このパウロが、9節見てください。彼に目を止めて、癒される信仰があるのを見たと言っています。で、これをですね、説明できないです。何をもって癒される信仰があるのを見たか。難しいですね。けれどもですね、聖霊の賜物の中、御霊の賜物の中の一つ一つに、その見分ける賜物というのがあるんですね。見分ける、その分別ですね。この識別していく賜物があるよと。で、それを今パウロは与えられているんですよね。で、皆さんにも聖霊の賜物は与えられます。ですか？で、これは、そうですね、この福音を語っていく働きをしていくと、この神様に求めながら、聖霊の働きを求めながら祈っていくとですね、分かってくるんですよ。で、この人はどうなのか。で、福音を語るときに私も、この人は救われるかもしれない。と思って、バーッと語るんです。で、そうではないときにはですね、かなり消極的になっています。ですね。例えば私たちが東松島に行って、そして、誰にでも彼にでもですね、そのままイエス様を信じましょうとは言わないんですよね。けれども、ある人には言うんですよ。ある人には言う。はっきりと言いますね。で、それが、どう、いつも祈りながら聖霊様に聞きながらですね、この人は救われる信仰を持っている。その時、カッと話すわけですね。で、そして、信仰にまで導くわけですよね。で、これをしていく必要がある。これ、見分けの賜物なんです。で、それをパウロが持っていて、そして、この本人もですね、癒される信仰があった。癒しの賜物を持っていたわけなんです。癒しの賜物っていうのが、これが不思議なもので、その癒すために祈る人のみならず、その癒しを受ける人にもその賜物が必要なわけなんですよ。なぜかというとですね、これ、ちょっと人間的な言い方をしますね。病気は気からって言いますよね。これ本当なんですね。で、これは、この薬を作っている製薬会社の中にいる人であればもう誰でも知っている話ですね。治験というのを行います。まずその薬を試さなきゃいけないですね。で、そこで試すときにですね、うどん粉みたいなのも一緒に入れるわけ、やるわけですよ。わかりますか？全然薬じゃないものもやって、そして薬もやって、そしてそのうどん粉みたいなのもやって、で、どっちも評価が、効果が同じだったら、これは、薬だから治ったっていうことじゃないねと。ということで、そのお医者さんが、与える。だから、治るんだと思っているから治るんですよ。このように、病気というのと、その人の癒されるという、信仰ですね。というのは深くかかってるんです。で、もちろん、ここではイエス様が癒してくださる。ですね。全然だから今のこの、いわゆる病気やからとは違うんですけれども、でも原理は似てます。ですか？で、これを持っている人といない人でも全然違うんですよ。で、それをパウロが見分けて、大声で自分の足でまっすぐに立ちなさいと言った。これ信仰いりますよね。どうですか？ 立てなかったらあれですよ、あの大嘘つきですよね、いわゆるなんだペテン氏ですよ、ペテン、ね、けれどもペテロもそれを行いましたし、今パウロも行っていて、これもいつもできるわけではないわけなんです、ね、スーパーマンじゃないんですよ。そうではなくて、神様がその人を癒すとお決めになっている人のみが癒されるのであって、そしてそういうふうにこの人は立つことができるという信仰が与えられて、そしてパウロが立ちなさいとこう言ったわけなんですね。これも実際に起こってます。いろんなところで、そのもうあのいろんなところで起こってます。本当に今まで車椅子の人が立ったっていう話とかですね。でまた言いますけれども、そればっかり求めている人たちもいるんですが、それは間違いです。でそこでペテンがインチキたくさんありますので、あの本当にいつも御言葉が一番目なんだよと、そしてそれの背後に、まあ、そういう働きもあるんだよということを、順番を忘れないでください。で11節からなんですが、いいですか、パウロのしたことを見た群衆は声を張り上げ、ルカオニア語で、神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったのだと言った。そしてバルナバをゼウスと呼び、パウロが主に話す人だったので、パウロをヘルメスと呼んだ。すると、町の門の前にあるゼウス神殿の祭司は、お牛数頭と花飾りを門の前に携えてきて、群衆と一緒に生贄を捧げようとした。いかがですか、このゼウス、聞いたことありますか、ゼウス。ギリシャ神話に出てきますね。ヘルメスもそうですが、ゼウスっていうのがギリシャ神話の中で、まあ、一番大きな神様ですよ。そしてヘルメスは、まあ、その、彼を代弁する神様なんですね。で、パウロが主に話していたので、このパウロをヘルメスと言い、そしてバルナバが、まあ、そのリーダー格だったのでゼウス、というふうに呼んでですね、そしてルカオニア語で話していたので、パウロとバルナバは、そのことがよくわからなかった、けれどもようやく何を話していたのかがわかったのが、そのゼウス神殿の祭司がお牛、花飾りですね。つまり、パウロとバルナバに生贄を捧げようとしていたという、とんでもないことが今、起ころうとしていたわけなんです。二人が神々として拝まれようとしていた瞬間でした。で、二人にとってはこれは危機でした。二人にとって、とりあえず拝ませておいたら、私たちの語る福音も聞いてくれるかもしれないという打算的な思いに陥る危険があったわけなんです。でもそれはとんでもなく恐ろしいことですね。彼らは神ではありません。拝むべきは天と地を作られた神のみです。で、以前、使徒の働きの12章でヘロデが神に栄光を着さなかった。ってありましたよね。覚えてますか？人々がですね、これは人の声ではなくて神の声だ。で、ヘロデはですね、そのまま私は神だとかって思ったので、その場で天使に撃たれて死んでしまったんですね。ということなんですよ。で、これを人間は多かれ少なかれ行います。特に多神教文化を持っている人たちは行うんです。コルネリオでさえがペテロを前にして伏し拝んだけれども、ペテロはやめさせました。私もあなた方と同じ人間なんですよ。つまり、その尊敬の思いをですね、礼拝にしちゃうんですよ。例えば日本においたらですね、葬儀を行うことを、ね、それは葬儀自体はとても、全然何の問題もないですね。死者を追悼し、その思いながら追憶し、敬うことは、聖書の中に何度も出てきます。旧約聖書もずっと出てきます。これを否定することでは全然ないんですね。けれども、その、敬うのみならず、拝むんですね。 そこに死者の霊がいるということを前提にし、香を焚き、そして写真に向かってお辞儀をするわけなんですよ。ですね。あ、全部がそうですね、敬うのではなく拝んでしまうところまでいきます。だからその本当にこう神々しいものであるとか、そのあ本当素晴らしいなって思うものをまさにアイドル化してしまうわけです。アイドルっていうのは偶像って意味ですよね。でそれをここで行ってしまっているんですけれども、この時に私たちがというか神様に用いられた人がどうすべきかというと、当然ながら私は単なる人間ですと言わなければいけないわけなんです。で、例えば私みたいにこの奉仕をまあ年がら年中やっているものはですね、なぜか本当の私よりももっと霊的に見られるんですよね。でそうするとですね、俺は結構そういうあれじゃないって言ってね、言う誘惑があるんですよ。ですね。でこれを現に戒めなければいけないわけなんですね。で皆さんもクリスチャンになった。でそうするとですね、私はクリスチャンだからって言って気負ってですね。でそれで本当の自分ではない。勝手に作り上げた、自分で作り上げたクリスチャン像を持ってですね、人に接していくという過ちを犯してしまうわけですね。で、そうじゃないよと。ありのままの自分からイエス様が現れてくださるんだよ。というところに立ち戻らなければいけないわけなんですね。で、それで14節ですね。これを聞いた人たち、バルナバとパウロは衣を裂いて、群衆の中に駆け込み叫びながら言った。皆さんどうしてこんなことをするのですか。私たちも皆さんと同じ人間です。そしてあなた方がこのような虚しいことをしてて、天と地と海とその中にあるすべてのものをお作りになって生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えている者たちです、ということで、まず衣を裂きました。これユダヤ人がよくやる行為ですね。嘆くときにですね、悲しむときに行うんですけれども、感情を強く持っているときに表しますが、まあ、ここではもう一つの、この胸を見せるわけですよ。ですね。人間だろうって。神じゃないよって。そして、虚しいものを捨てて、天と地と海とその中にある神を、に立ち返るように福音を述べ伝えたんだ。大事です。私がですね、このアメリカで教育を受けたじゃないですか。で大体ですね、福音を伝えるときにはこうしなさいと。天国に行く、今日死んだら天国に行けると思いますか。と日本人の人にそれを同じことをするとですね、まあいいよ、もう今の生活だけでっていう反応が多く返ってくるんですね。おかしいなって。で、変えました。どういうふうに変えたか。まさにここにあると。生まれてこの方、自分を作った方を意識したことはありますか？自分を作ってくれたのに、なんか目に留めたことありますか？その方に。それが罪なんですよ。自分を作った方を目留めなきゃダメでしょって。にもかかわらず、それを無視して自分が神様であるかのように、自分の力で、自分の知恵で、自分の判断で、これこそが聖書が言っている罪だよと。いうふうに変えました。で、まさにそれがここに書いてあるんですね。立ち返るように。虚しいものから立ち返る。で、次に、過ぎ去った時代には、神はあらゆる国の人々がそれぞれ自分の道を歩むことを許しておられました。とはいえ、ご自身のことを明かししておられたのではありません。すなわち恵みを持って、天から雨を降らせ、実りの季節を与え、食物と喜びで、あなた方の心を満たしてくださったのです。ということで、過ぎ去った時代は、 許しておられたと書いてありますけれども、これどういうことかというと、イエス・キリストが生き返った、復活したということを見る前までは、はっきりとこの方が生ける神なんだと、生ける神がいるんだと、天と地を作った神がいるんだということがはっきりと示されたのはイエス・キリストの復活なんだよという感じなんです。ですか。で、これとっても大事です。だから復活ってね、もう分岐点なんですよ。それまではいいお話なんですよ。ああ、いいお話でした。ああ、よかった。ありがとうございます。ではなく、この人間の歴史の中で、天と地を作った神が生きてるんだということを、はっきりと全世界にさせたのが、あのイエスを復活、あの死者から蘇らせたっていう出来事なんですね。だから今は言い訳はできないです。今は偶像を拝んでいてる人であってもですね、それによって救われるんじゃないんです。ではなくて、イエス・キリストの名によって救われるんだということなんですね。だからといって、そのイエス様が蘇られる前までも、じゃあ異邦人の人たち、神様のことを聞いてない人たちが全然神様のことを知り得なかったかというと、そうではなくて、天と地から与えられるその恵みがあったでしょっていう話をしてるわけですね。だから被造物の中に神様の栄光が現れていますよ、ということであります。あの皆さんがもし、あのロゴスミニストリーのブログとですね、そして、サイトをですね、最近アップされたサイトを見たら、今週私がやっていたのは科学とキリスト教の内容だったんですね。進化論についても、このやったんですけども、まあ、よくですね、批判されるんですね。あの創造説を信じてるなんておかしなってね、神の創造なんて、ね、偏境だ。で、私進化論を調べてみたんです。そうか、じゃあそういうことだったらば、ちゃんと見なければいけないな。全然理解できないですね。偶然にその自然淘汰によって、突然変異によって高等な動物に変わっていく、種に変わっていくっていうんですね。突然変異によったらですね、変なのしか生まれないんですよ。しかも偶然にですよ。高等、そして時間たっぷりとったらそれができると。で、それのダーウィンの進化論をですね、批判、あの否定している人がすごい科学者の間にもたくさん今出てきてるんですね。で、ノーベル物理学賞を最近取った増田教授も全然信じてないです。で、あと iPS って言って再生医療って言って、この皮膚からですね、そしてなんかいろんな器官を作ることができる、体の器官を作ることができるっていうのを発見した山中教授、お医者さんですね。彼も信じてないですね。ですね。もう、多くの科学者が信じてない論理になっていて。で、なんで今そういう話をしてるかと言ったら、普通信じます。これ、偶然なんて思えないですね。天文学見てもですね。この人間の人体を見ても、あらゆる高性能な機械よりももっと精密で秩序を持ってできているわけですね。それをもう見させられている人たちというのは、これは誰かいるでしょうって思う方が普通なんです。ということが、パウロがローマ人への手紙の10章に、1章に書いてますね。この被造物の中に神性とその永遠の性質がありますよ、ということを言ってるわけなんです。ということを、長くなりましたが、今この17節でパウロが説明しているわけなんですね。そして18節でようやくの、こう言ってようやくのことで群衆が彼らに生贄を捧げるのをやめさせたと説得することができたんですが、19節。ところがアンティオケとイコニオムからユダヤ人たちが来て群衆を抱き込み、パウロを石打ちにし、死んだものと思って町の外に引きずり出した。いかがですか？アンティオケって13章に出てくるアンティオケ、最初に使わされたアンティオケじゃなくて、もう一つの小アジアにあるアンティオケですね。そしてイコニオム、さっき伝えたところですよ。から、ユダヤ人が来たんですよ。これもう執着心、もう、なんだこいつって感じですよね。なんか、なんつったらいいかな。この嫉妬っていうか、妬みっていうかね。 すごいですね、この執着心はね。パウロに来て、そして、なんと石打ちにしてしまったんですよ。あら、ここで終わったんですか？パウロ死んじゃったの？ところがそうじゃなくて、20節をご覧ください。しかし弟子たちがパウロを取り囲んでいると、彼は立ち上がって町に入っていった。その翌日彼はバルナバと共にデルベに向かった。いかがですか？パウロ生き返っちゃったっていうか、生きてたというかですね。すごいことが起こりました。で、おそらくは、ここで何が起こったかについて、第二コリント、12章を開いてください。第二コリントの12章を開いてください。はい、では読みますね。無益なことですが、誇るのもやむを得ないことです。私は主の幻と啓示のことを話しましょう。私はキリストにある一人の人を知っています。これ実はパウロ自身のことなんですが、この人は14年前に肉体のままであったか私は知りません。肉体を離れてであったかそれも知りません。神はご存知です。第三の天にまで引き上げられました。私はこの人が、それが肉体のままであったか、肉体を離れてであったかは知りません。神はご存知です。パラダイスに引き上げられて、人間には語ることに許されない、口に出すことのできない言葉を聞いたことを知っています。いかがですか？彼は、肉体はそこにあるんですが、第三の点、神がおられる、パラダイスにまで引き上げられたという経験をしています。で、もしかしたら先ほど死んだようになっていたパウロがこのことを経験した可能性があるんですね。で、この後にですね、彼に肉体の棘が与えられたって話があるんですよ。で、三度それを取ってほしいと願ったけれども、取り除かれなかったと。だから私は弱さを誇りましょうと。いう言葉があって、10節を見ると、12章の10節を見ると、ですから私は、キリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ、私は強いからですと。弱さにキリストの恵みと神の力が働くんだよということをパウロは悟ったんですね。で、この出来事がもしかしたら先ほどのところで起こっていたかもしれません。で、パウロが立ち上がってですね、その元気になったのみならず、ここをよく見ると、先ほどに戻ってくださいね。14章で戻っていくとですね、彼は立ち上がって町に入っていった。ルステラの町に入っていった。さっきまで迫害を受けていた、石打ちをしていた人たちがいるところに彼は戻っていったって言うんですね。もうなんか、この人、強人じゃないのって思うぐらい、あまりにもタフ。ですね。けれども彼はですね、パラダイスを見たんですよ。私たちが天の幻を見ればですね、神様の姿を見れば見るほど困難に耐えることができます。自分の頑張りで困難に耐えるというよりも、この神の国の姿を見れば見るほど今の生活が、その重荷になっているものが重荷じゃなくなってくるんですよ。 パウロは言いました、後に来る栄光をに比べたら今の困難は無に等しいですって言ったんですね。比べてるんですね。確かに等しく重いんですよ。すごい辛いんですよ。けれどもこっちの方がもっと重いから、相対的に比較するとこっちは軽いんだよ。ですから私たちの秘訣は目に見えないものをいかに信仰によって見ていくかということなんです。ですね。で、先ほど言うの忘れましたけれども、この群衆、すごい心変わりが大きいことが分かりませんか？さっきまで、ゼウス様、ヘルメス様ってやってた人が、石打ちに加担してるんですよ。人の称賛ってこれだけ軽い、ね、テレビで称賛を受けてる人を見ていかがですか？あ、僕はですね、かわいそうだなって思うんですね。その後に来る落ちていく姿っていうのはもう目に見えてますね、そして偶像礼拝の多神教の虚しさっていうのはここにあるんですよ。便利だから神様にするんですよ、自分にとって。で、自分の期待が裏切られたら踏み潰すことさえもあるわけなんです。これご利益宗教ですよね。ご利益、という虚しさがあります。で、いいですか？デルベに行ったんですね。このルステラに行った後に、戻った後に今度はデルベに行って、で次に、彼らはその町で福音を述べ、多くの人を弟子としてから、ルステラとイコニオムとアンティオケトに引き返して、弟子たちの心を強め、この信仰にしっかり留まるように進め、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないと言った。ここで、多くの人を弟子としたと言っています。で、ここの地域にいた人がテモテという人がいます。で、これは16章からテモテが出てきますけれども、そこを見ると、この、ルステラに行ったらテモテという弟子がいたって書いてあるんですね。で、テモテが、パウロにとってですね、最も助けになる助け手になっていきます。で、テモテへの手紙というものがこのパウロの手紙の中にあるんですね。自分の子供だって呼んでますね。信仰による子供ですね。で、ここで、彼が、この、イエス様を信じたわけなんですね。今1回目ではイエス様を信じたわけですよね。そして2回目にまたパウロが行くときにはその弟子としていた。そしてパウロと一緒に宣教旅行について行ったわけなんですね。で、ちょっと申し訳ませんね。パウロがそのテモテへの手紙でこう言ってるんですけども、第二テモテの3章の11節、12節で、またアンティオケ、イコニオム、ルステラで私に降りかかった迫害や苦難にもよくついてきてくれました。なんというひどい迫害に私は耐えてきたことでしょう。しかし主は一切のことから私を救い出してくださいました。確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆、迫害を受けます。いかがですか？第二テモテの3章の11、12ですね。いかがですか？迫害を受けたいですか？受けたくないね。でも約束なんですね。誰でも敬虔に生きようとする者は、迫害を受けます。ですね。でも、救い出してくださるよと。そしてここで、弟子たちの心を強めてですね、神の国に入るには多くの苦しみを経なければならない。神様の国に行くっていうのは恵みなんですよ。もう完全に恵みなんですね。恵みなんですけれども、その恵みからその人を引き落とそうとする、その悪魔悪霊敵どもの、その策略があるんですね。あの時は落胆という武器は本当に強い武器ですね。あとは誘惑という武器がありますね。不信仰という武器、疑惑、疑いという武器、またはこの不仲 という武器もあるでしょうね。その人間関係が悪くなっていくとかですね、いろんな武器を持って私たちに、私たちがこの、神の国、その神様への希望から引き離そうとするわけなんですよ。だから多くの苦しみってのあるんです。ですね。でもそれ減らなければいけないよと。そして23節で、また彼らのために教会ごとに長老たちを選び、断食をして祈って後、彼らをその信じていた主に委ねた。大事ですね。今このパウロが行っている、このバルナバとパウロが行っていることはですね、この教会ごとに長老を選びと。当時の教会はですね、建物じゃなかったんですよ。建物の教会っていうのは、何ですかね、後世で、2世紀、3世紀ぐらいから始まったのかちょっと覚えてないんですけれども、当時は家ですね。で、なんで家で行ってたかって言いますとですね、それは迫害されるからなんです。建物でオピロゲにやったらですね、何が起こるか分かんないですね。で、そういう状況がありました。だから結構教会自体が小さかったんですよ。今はね、この何十人何百人っていう感じなんですけれども、けれども、だから何人もこの長老が必要でしたね。そこにおけるリーダーが必要で、そしてリーダーを立てて、そして主に委ねていった。もう自分はそこにいることはできませんから委ねていったと、いうことですね。こうやって委ねていくという働きも教会の中にあります。皆さんが今度は教えていく、人を育てていくというところまでならないといけないんですね。そしてまた自分、その教えられていく人がこの他の人を教えることができるようになっていくというところまでなっていくわけなんですね。で、次に、二人はピシデアを通ってパンフリアに着き、ペルガで御言葉を語ってからアタリアに下り、そこから船でアンティオケに帰った。そこは彼らが今成し遂げた働きのために、以前神の恵みに委ねられて送り出されたところであった。はい、戻りました。先ほどの道を戻っていったんですね。下っていって、そして、このキプロス島の方に、キプロス島行ったかな、これ。行ってないな、多分な。そのままアンティオケ行ったんですね。この地図を見るとですね。そうですね。そのままアンティオケ行ったんですね。これ行った道を戻っていって、そしてここ来てですね、パンフリアのところまで来て、そしてキプロス島を通るんじゃなくて、こっちにそのままアンティオケに戻ったわけですね。はい。で、これで第1回目の宣教旅行が終わりました。で、次に27節を見ると、そこに着くと教会の人々を集め、神が彼らと共にいて行われたすべてのことと、異邦人に信仰の門を開いてくださったことを報告したということで、はい、神が彼らと共にいてくださった。これは私たちの心の慰めになると同時に、神がおられたということで多くの人が信じていきます。私たちの努力というよりも神がおられるから信じていくんですね。先ほどからわかりますか？その癒される信仰があるのを見てとかですね。全部ですね、自分の努力じゃないんですよ。御霊の賜物なんです。神がおられた。ゆえに、人が信じているんです。で、ここで、異邦人に信仰の門を開いてくださった。これ、門と例えられてますけれども、この門が開かれるか開かれないかで、もうそれも神の主権の中にあるわけですね。開かれていくことを本当に願いながら、私たちは伝道していきます。ですか？そして彼らはかなり長い期間、弟子たちと共に、過ごしたということで、彼らはこの休憩期間を設けたんですね。このようにして、宣教というのは、この使わす教会があり、そしてそこに戻ってって、そして報告をし、そしてまた使わされていくということなんです。皆さんにとってはまさにアンティオケというのがロゴスクリスチャンフェロシップになるわけなんですですか。自分はロゴスクリスチャンフェロシップに来るんじゃないんです。自分は職場に、自分の家に使わされていくんです。ですか？逆なんですね。そして皆さんがキリストの証人として神が共におられるというその報告を持ってくるということになるわけなんですね。そしてこれが教会がこの本当にこの確立されていく、本当に 立てられていくに従って今度はこの中から違うところにそのイエス様を伝えていく働きをする人を送り出していくと。そうすると本当にアンティオキの教会と同じようになっていくわけなんですね。これが教会の姿です。ちょうど細胞分裂のようにですね、一つが成り立ったら他のところに行き、またそれが育っていってまた他のところに行く、ということであります。でお祈りします。天のお父様ありがとうございました。また今日も教会の姿について学んでいくことができありがとうございました。ここにいる兄弟姉妹が神様どうかここのパウロとバルナバのように神様共にいる宣教師となっていきますようにどうかあなたが整えてください。お願いいたします。どんな小さなことにおいてもあなたにとっては小さなものはありません。あなたがおられるんだということ、そして戸が開かれたんだということを証しして、そしてこのまた戻ってくる人たちとなりますようにどうぞ助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。